こんにちは、谷口道代です。いつもお祈りありがとうございます、こうして皆さんの前で神様の恵みについてお話ができますことを本当に感謝しています。今回の証は本当は9月10日に亡くなったお姉さんのことを証しようと思ってたんですけど、ちょっと自分に関わる大事が起こりましたので、その方の証にさせていただきます。私はこの12月で71歳になりました。今の職場に勤めてもうすぐ10年になります。前回の証の中でも保育園が本当に厳しい運営の中で中にあることを話したんですけども、今年は本当に子どもの数が最初8人で、本当に運営委員会いう共同保育園で保護者と職員が力を合わせて保育園を運営していこうっていうがありまして、運営委員会いうところでもう4月にもうこの今の状況ではもう職員に長い間ここを続けてくれっていうのがもう言いづらいということで、もうこの1年で続けるかもう知りとくかを決めようっていう話が持たれました。だからこの1年できる限りのことをして、それでダメだったら考えようっていうとこまで行きました。で、4月から本当にできる限りのことをしました。公開保育も年に4回か5回土曜日に子どもたち、うちの子どもたちだけじゃなくって、いろんな外部の子どもたちを呼んで公開保育をしたり、母子通園で、親子通園なんですけど、週に1回親子通園をしたり、そういう保育のこともしたし、また資金作りなんかもある時は福井県の、ハーバルビレッジというところに物を持って売りに行こうと、ほんでいろいろ保育園のパンフレットを持って行って宣伝しようって、そんなことをしたり、冬祭りとか夏祭りとかいろんなことをして資金作りを頑張ってしました。ほんでそれで私本当にどんだけケーキを焼いたかなという感じです。で、私が院長なのでそう思うのはそうかもわからんのですけど、私が何とかしなければという思いが強かったんじゃないかなって思います。それでもともとは元気なのでまだ大丈夫、まだできると思ってやっていたんだと思います。ですけども、普段車を運転している時に私の心の中でいつもいつもこんな状況の中で車を運転してて何かあったらどうしようっていう思いがいつも心の中によぎっていました。でちょっと例えとしては変化わからんのですけど、ある大金持ちが農作物がいっぱいできて蔵に納めて、ああこれで私はもう安心だと、安心して生活できるっていうような聖書の箇所があるんですけどもね、その時神様は本当に愚か者よって、大金持ちの人に愚か者よって、もしお前の命がここで失ったら蔵に蓄えたものは何になるんだというようなことが役に立たないということが、いつもその私の頭の中でそれが響いていました。でもまさかこんな形でお前の計画などこんなものなんだよと知らされたとは思いません。お前の計画なんてこんなもんだなんだよって知らされた気がします。私が何とかしなくっちゃっていう思いを大事だと思うんですけど、それでもそこにね、人とね神様に対する謙遜な思いはあったかなと思い起こします。その一つ一つを神様に祈ってしていたかなと自分を顧みています。11月の10日礼拝を終えて味噌汁の姉の家に行き、昼食を食べさせてもらって、ちょっとテレビを見たりして喋ったりして、じゃあもう帰ろうかなという、2階にあるちょっと荷物を持って帰ろうと、袋にね毛布とか布団とか入っとったんです。その毛布とか布団をね、もうお袋に入ってるで大丈夫やって上からボコロロンと落としたりね、してそうしたら 遊んどったんですけどね、あの最後にね、ちょっと大きいですけどごっつい軽い箱がありました。その箱を持って自分まで落としてしまいました、うん、本当にあの一瞬です。それをね、上から見ていたね、姉はね、私以上に驚いたと思います。申し訳なかったと思います。しばらくあの姉のベッドで寝させてもらって、うん、やっぱり病院に行った方が良いのではなというんで、誠に来てもらって、医療センターに連れて行ってもらいました。念のために行こうというくらいの思いでした。まさか首の骨が折れているとは思いません。でそれまではあのさあレントゲン撮りましょうって言って歩いてレントゲン室に行ってレントゲンも一人で撮っていうような感じで長いレントゲンだったんですけど撮ってあの撮りました。それで帰ってきてしばらくしたらお医者さんが首の骨と肋骨が折れているって言って驚いて首にカラーいうのを巻いてくださってでベッドに寝ろって寝させてもらいました。それでその先生はその専門ではなかったので日赤に首専門 の, あのドクターがおるのでそこに搬送しましょうって搬送させて搬送されました。で救急車で運ばれました。でそれでいろいろとレントゲンを医療センターから回してくれたので、まあ、95% ぐらいか 99% ぐらいが大丈夫でしょうと。でも肋骨も折れているので休みましょうっていう、あ、入院しましょうっていうので入院しました。その間本当に日曜日ですのに国の専門の先生が日赤に備えてくださったり、本当に孫ともスッと来てくれたり、姉も良い配慮をしてくれて、本当に神様が、人も神様も備えてくださって、無事に入院できてよかったなと思っています。で、この首に巻くのも、みんなが誰でも万人に使えるカラーだったんです。それを私専用のにカラーにしろ言うて、それがなかなか1週間以上かかるって言われてたんですけど、木曜日に来てくれたら木曜日にそのままもうこれで大丈夫ですよって言ってくれて、私専用のカラーができて、これですぐに退院することができました。で、まあいろんなリハビリの人にいろんなことを注意してもらって帰ってきました。で、まあ甘いもんも大好きなんですけども、甘いもんはカルシウムを吸収してしまうので甘いものを控えて、カルシウムを取ったりビタミン B とかも取ったりして、それため日向ぼっこもいいというんで、いろんなことをリハビリもしながら過ごせました。本当に仕事も11月から11月12月とはもう職員が来るなと言われまして、で2ヶ月休みました。本当に今までの生活に比べたらゆっくり生活が過ごすことができたなと思いました。で、姉のお葬式の時に大津先生が式次第に添えて先生の書いた本をいっぱいくれちゃって、うちも家族が、6人で行ったので6冊まあ同じ種類のもあったんで6冊本をもらって、本当にその本をいっぱいいっぱい読むことができました。その中で改めて本当に神様どうしてなのですかと思っていたことの答えがいっぱいいただきました。神様は私たちを作ったゆえに私たちを愛している、私たちが気づくと気づかないにもかかわらず我が子の命を犠牲にするほど愛してくださっている、そして私たちにも神様を愛してほしいと、神様は私たちを愛してくれてるけど愛してほしいと願っていて、で何でも話してほしい、相談してほしいと思っているっていうことを本当に大津先生の本を読んでそうだなと思いました。で人格的な交わりをしたいと願っている、神様何かな、いいことばっかりじゃなくて、神様これ私嫌なんですとか これ私こうしたいんですとか、その自分と神様の本当の対話、人格的な対話をしながら歩んでいったらいいんじゃないかなっていうようなことも示されて、本当に感謝な2ヶ月でした。で今日のあの御言葉で、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているっていうことを、本当に愛してくださってるんだなって思う。でもそれで神様は私に愛してほしいと願っていられるんだなっていうこともつくづく思いました。で、もう一つ前に明かした時に書いたんですけど、私が白髪になっても私は背負う、ごめんなさい、私ない、あなたが白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は背負って救い出すって、本当に白髪になっても本当に私を背負って運んでくださる、背負ってくださるということをもう一回イザヤ書の46の4なんですけど思わされました。この約束を信じて天国を目指して進んでいけたらと願っています。こんな私のためにもお祈りください。私も皆様のためにお祈りいたします。でそれからお姉さんの証ができないので、できなかったのでお姉さんからもらったヘルマンハープをちょっと今から2曲聴かせてください。今日歌ったガリラヤの風薫る丘でです。2番まで前奏も何もなくてごめんなさい、いきますごめんなさい。楽譜があってここのとこを弾いたらいいようにはなってるんですけどね、なかなか言うこと聞いてくれません今度は鹿のようにを、
もうちょっと上手に稽古します。